毎月月の最後には詩編を連続して一つずつ読み進めています。今日は詩編の32編。実はこの32編は多くの信仰者たちに愛されてきた詩編なんですね。この説教の後に実は賛美歌の456番を歌います。チャールズ・ウェスレーが作った有名な賛美歌、我が魂を愛するイエスよ、沈むばかりの我が身を守り、雨の港に導きたまえ。456番、曲がですね、変わってしまって、前の、賛美歌の曲の方が、我が魂をの方が、私は好きなんですけれども、この456番の、原詩、大水が我が身に迫り、荒波高き時、我を隠したまえ、我が主よという、それが今日の詩編の、32編の、6節ですね。あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水が溢れ流れる時にも、その人に及ぶことは決してありません。これは第1番に出てきます。そして、第2番の、説です。それは、これ、我には他の隠れがあらず、雪悩む身を御心に留め、頼るものなき我が魂を翼の影に宿らせたまえ。というのが7節ですね。32編の。あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方と。本当にこの、詩編の言葉を自由に、ウェスレーが賛美歌を歌いました。またウェスレーだけでなく、古くはアーグスティヌスが、あるいはマルチン・ルターが、特にこの詩編、32編を愛しました。また音楽家のモーツァルトも、この詩編32編と、それから詩編6編と詩編51編を用いて、回春するダビデという曲を書いていますね。ダビデ・ペニテンテという原曲ですが、1785年に作曲をしています。これも素晴らしい曲で、Cマイナーのミサ曲っていうのを、その前にモーツァルトが作ってて、そのメロディーを使って、カンタータのようにですね、作っている曲なんですけども、これも本当にいい曲だなと思います。そのように、モーツァルトもこの詩編を愛したと考えられますね。そして何よりですね、一番この詩編32編を用いているとして有名なのが、実は先ほど読んでいただきました詩編、新約聖書、パウロがそのローマ書4章でこの詩編を引用しているんですね。もう一度開けてください。新約聖書278ページです。アブラハムの模範という題が4章にはついていますね。最初にアブラハムのことがずっと書かれてまいります。アブラハムが信じたのは信仰によって義とされたんだと。そして4章の6節ですね、278ページ上の段の真ん中6節、同じようにダビデも行いによらず神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。7節、不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである、主から罪があるとみなされない人は幸いであると。これが実は詩編の今日の一節二節からを引用しているわけですね。それがダビデもって言っているのは、これがダビデの詩編歌となっているからなんですね。ダビデがそう言っているんだって。まさに今日の聖書の箇所の32編の一節二節なんです。ただこの一節二節というのは、この詩編32編全体から見ますと、むしろですね、結論が最初に出てきているんですね。一節、これこれこんなことがある、その結果 結論として、いかに幸いなことでしょう、アシュレイという旧約聖書の有名な幸いなるかなですね、これをイエス様がマタイによる福音書第5章の3条の説教で同じように幸いなるかな、心の貧しいものはとおっしゃった、あの形なんですけど、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を負っていただいたものは、いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は、これはむしろ結論なんですね。ですからこの詩編全体から申しますとですね、結論なんですけれども、ただなぜこれが一番最初に来ているのかと申しますと、これ一節二節でですね、人間のなんていうのかな、罪、三つの罪っていうか、罪の実態って言いますか、罪の形として三つのことをこの一節二節で実は表していると言われるんですね。最初にはですね、これ具体的に申しますと、いかに幸いなこと、背き、神様に対する背きですね。これはヘブライ語ではペサーという言葉なんですけども、これと、これは反逆するっていう言葉なんですね。神様に対して背くっていうことです。反逆する。この動詞形と、それからこの背き、ペサーという言葉は、旧約聖書の中で134回出てくるんですね。本当に神様、ほとんどがその神様に逆らうという意味で出てまいります。それから、はっきり、次は罪ですね。一節。罪を覆っていただいたか。背きを許され、罪を覆う。この罪は、ハーターハーという言葉です。これは、有名な、的外れ。もともとの言葉は、的を失っているっていう意味の言葉なんですけども、これ、新約聖書のギリシャ語のハマルティア、的外れの、同じ意味、それの訳がギリシャ語のハマルティアなんですけれども、まあ、罪を犯すってことはもう、まあ、日本語でもそうですよね。犯罪っていうのは道を踏み外すとか、人の道から外れるとか、こう、まさに、的外れ、的を失ってしまって、こう、もう踏み外して、変なところに行っちゃってる。これが罪なんですね。そして、この、罪、あるいは、そして罪を犯すという動詞が、旧約聖書で何回出てくるのかと申しますと、実は600回を超えてます。すごい数ですね。罪、ハタハ、旧約聖書で、それから罪を犯すという言葉が600回を超えています。それから3番目が、2節、いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられる。もう主にその、罪、咎を数えられないこと、心の欺きのない人は、この咎っていう言葉、どれも旧約聖書でよく出てくる罪に関係する言葉なんですけど、アーオーンという言葉ですね。これは悪い状態に、歪んでいるとかね、ねじ曲がっているとか、そういう歪みがあるとかっていう言葉ですね。まあ、いわば、悪い状態のことを、言うんですけれども、これは旧約聖書で231回出てまいります。つまり、罪に関係する3つの代表的な言葉、ペサーとハーターハとアーウォンという、罪、それから背き、罪、そしてトガですね。この罪に関する3つの、まあ、形って言いますか、要素っていうか、三形態と言ってもいいかもしれませんが、それは合計すると約1000回ですね、旧約聖書の中に出てくるんです。罪を犯すと、神様に背くとか、悪を働くとか、そんなにたくさんで、ね、旧約聖書の中に、罪に関する言葉が出てくるんですよね。もう罪そのものであったらもう600回を超えると。いかに罪あるいは罪を犯す、神様に背く、そして咎を犯す、働くが問題にされているかっていうことが旧約聖書でわかると思いますね。そして実はまさにこの詩編31編がこのように罪とか背きとか咎とかそういう罪の 実態状況というものにこだわっている理由が実は3節にあります。3節を見てください。私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。黙し続けるっていう言葉、沈黙するっていう言葉なんですけど、これはヘブライ語でハラシュっていう言葉です。まあ、口を紡ぐとか何も言わない、また沈黙するってことなんですけども、この言葉の本来の意味はこう考えや思いを巡らすっていうことなんですね。だから悪い意味では企みを考えたり策を弄するっていうことです。我々もそうで、もうあれこれね、頭の中でいろいろこう考えていること時っていうのはですね、ぐるぐるぐるぐるこう考えている時ってまさに沈黙でしょ。口に出てこないです。ブツブツ出てくるかもしれないけど、こう語りかけはしない、語ろうとはしないんです。なんか自分の中でこう頭の中でぐるぐる策を弄しているっていう時には言葉は出てこないですね。そうじゃないでしょうか。でこれはですね、まさにこれ非常に厳しい状態にあるわけですよね。あるいはもうなかなかうまくいかない、いってない、なんとかこのうまくいく方法ややり方はないかというふうにあれこれこう自分の中で策を弄しているわけですよね。思い悩んでいるんですよ。でそうこうしているうちに、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで朽ち果てました。絶え間ないうめきっていうのは、どうしようかとかですね、あれこれこう考え悩むことですよね。それでもうあいこれ悩んだり思い悩んだり、どうしようかああしようかと思い悩んでいるうちに骨まで朽ち果てましたっていうのは、どんどんどんどん骨っていうのは旧約聖書では力の源なんですね。を骨と言います。これは例えば人間を、まあ、向こうは土葬ですからね、土葬にするとその骨が残りますよね。これが人間のなんか力の源で、こう我々は今力の源は筋肉だって考えますけど、旧約聖書では力の源ってのは骨が強かったり太かったり大きかったりすることが力が強いっていうイメージになったわけなんですよね。だからここで言うと骨まで朽ち果てましたって、もう本当になんていうのかな、体が体力が疲弊してしまったんだと、もう体の力を作り尽くしてしまったんだと、疲弊したんだっていうふうに言ってますね。そしてそうこうしているうちに4節です。見ては昼も夜も私の上に重く、私の力は夏と日照りにあって衰え果てました。見てってこれ神様の見てなんですね。その手が上に重くのしかかるっていうことは、例えば昼も夜も私の上に重くっていうのは、これ一つの理解では病気とか病ですね。神様のその手がこう自分が病気になってしまって、私の力は夏の日照りにあって衰えました。もう夏の暑さはもう乗り越えることができないぐらいに体力や体が衰弱してしまいましたっていう意味にも取れます。あるいは仕事やですね、あれ何かの勤め、やっていく上で、次から次へと問題がですね出て、昼も夜も私の上にその勤め見てはっていうのは、自分へのこう やらなきゃいけないことが、家族の面倒を見るとかですね、もう本当にいろんなことを悩み苦しみが出てきてですね、もう昼も夜もそれに追われてしまって、結果的に私の力は夏の日照りにあって衰え果てました。もう本当に衰弱してしまった、潤いがなくなってしまった、力がなくなってしまった、そこまで追い込まれてしまったっていうのがこの3節4節なんです。あれこれこう悩み、ああでもないこうでもないとか考えながら、うめき、まあどうしたらいいんだろうかって思いながら、どんどんどんどんね、やる気や力がなくなっていってしまって、最後はもういろんな問題にもう押しつぶされそうになってしまって、衰え生えてた、衰弱しているんだ、してしまったんだと。そしてそこでようやくですね、5節なんです。私は罪をあなたに示し、咎を隠しませんでした。私は言いました、主に私の背きを告白しようと。その時あなたは私の罪と過ちを許してくださいました。でこれは何を言っているのかというと、 これ先ほども出てきました一節二節で背き、それから罪とがでしょ。それがもう一回出てくるんです。五節、私は罪をあなたに示しとがを隠しませんでした。私は今主に私の背きを告白しようと。例えばあなたは私の罪と過ちを許してくださった。三つのその罪の形が出てくるわけですよね。で、自分の人生にこれはどういう状況かというと、いろんなことが起こってきて、もうあれこれ思い巡らしていて、あれこれ労こう策を労しているうちに、考えているうちにうまく回らない、まあ、どんどんどんどん追い込まれていってしまって、もう体力もなくなって、やばい、もう夏を乗り切れないかもしれないっていうような状況になって、まあ、例えば病気の悪化でもいいです。仕事の行き詰まり、人間関係や家族との関係がうまくいかない、こじれて、どんどんこじれていってます。行ってしまったんだと。にっちもさっちも行かなくなった時に、この人は気がついたんだっていうんです。何に気がついたか。神様に向かって、私は罪をあなたに示し、咎を隠しません。私は言いました。主に私の背きを告白しよう。そうだって気づくんですよ。神様に対して自分は、告白しよう。背きを、背きって何か。この場合の背きは何か悪いことをしたというよりむしろ、先ほどの黙し続けるってことなんですよ。つまり神様に対してこれ沈黙してたってことなんです。本当は一番苦しい時、辛い時に、神様助けてくださいとかね、神様何とかしてくださいっていうふうに神様に叫ぶ信仰者としてはですよ。本当に、まず問題があったらそれを、その悩みや苦しみを神様に申し上げる。でも、沈黙して続けっていうのは、自分の頭の中で、自分の考えの中で、あれやこれや、どうしたらいいか、ああしたらいいか、どうしよう、どうしようって言って、思い悩んだ結果、どんどんどんどんどんどんどんどんね、絶え間のないうめきに骨まで朽ち果てていったんだと。そして、その、いろんなものが、見てが、もう昼も夜も私の上に重くって、まあ、俺はどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、ああしたらいいんだ、なんだけど、もう本当に体力も消耗しきって、夏も越えなくなってしまったんだ、ってなった時に気がついたんだ。神様に対して祈り求めてないじゃないか。神様に向かって叫べなかった。神様に向かって、神様のことを考えなかったんだと。あるいは考えても、それは、自分の見てが昼も夜も私の上、神様は自分のなんかいじめてるっていうか、自分をこんな苦しい目に合わせてるのは神だと思っていたから、もう神のことなんて考えないでいた。それが私の背きなんだって言うんです。全然神のことなんて、むしろ神様なんて、自分をいじめる存在、そう考えていたことが自分の背きを告白し、私はあなたから遠く離れていた。あなたの背を向けていたんだっていうことですよね。私の背きっていうのは、あなたに背を向けていた。咎や罪じゃないんです。背を向けていたんです。どうでしょうか。まず私たちは助けてくださいって。なんか辛い時にね、まず身胸を、あなたの考えはどこにあるんですかって導きを与えてくださいって。そこで気づいていく。気づくだけじゃないんですよね。これは自分の、罪を、背きを自覚しているんです。あ、傲慢だった。自分でできると思い込んでたわけですよ。自分であれこれ考えて、なんとか自分で処理できる。だからあれこれ悩むんですよ。だから自分でできるから、これどうしよう。誰かに助けを求めて、なんとかしよう。祈ったかってことですよね。神様に対して祈ったのかって。神様に対して願い求めたのか。救いを求めたのか。どうでしょうか。もうそれでもですよ。私たちが一生懸命神様に願い求めて非常に苦しい中で、主を助けてくださいと願い求めても、なかなか神様が答えを与えてくださらない。導きを示してくださらなくて本当に悩んで、どこにあるんですか、主よって、そうやってもう本当に苦しい日々を過ごしておられる、祈り続けておられる方たちが実際には多くいる、おられますよね。私たち、 本当にこう答えを求めてもう日々祈って真剣に祈ってらっしゃる方がいるのに、この詩人は沈黙してたって言うんですよ。神様に対してずっと押し騙していたんだって言うんですよ。それがですね、神様に対する背きだったっていうことに気がついた。自分は愚かだった。ある解説者は、なぜこの詩編、32編の詩人が黙り続けたのか。その理由として、こう言っていますね。自分は悪いことをしていない。そういう思いがあったからだと。そう語っていますね。あ、なるほどなと思いました。自分は正しい。自分は間違っていない。自分はこんなに頑張っている。自分はこんなに努力しているのに、なぜうまくいかないのか。自分、なぜこんなに苦しいことが続くのか。神様がまさに自分の上に重い手を置いとるってことですよね。置いているから、自分はこんなに苦しいんだって言うんです。自分は正しいのに、自分はちゃんとしてるのに、自分は一生懸命生きてんのに、頑張って生きてんのに、神様がなんかこう理不尽なことをしてるんだって言うんです。だからもう神様の言うことなんて聞かない。神様に対する沈黙なんですよ。もう、だって神様に言ったって、今、呼ぶ気の呼ぶのような状況があるんですよね。だから神様に対して何も言わない。俺は正しい。神が間違っているんだ。その愚かな自分こそ、それは何かって、その思い込みであり、正義感ですよね。自分は正しい。自分たちは正しい。正義感、変な正義感が結局神様に背を向けさせるっていうんです。で、それは悪魔の誘惑なんだっていうんです。悪魔の手練手管なんだっていうんです。神様に背を向けさせるのは簡単だって。自分は正しいと思えばいいんだっていうんです。そして神がそんな私の正しい人間、正しい私に対して意地悪をしているって。そしたらもう神様に祈ることをしなくなるっていうんです。主よ、許してください。私は罪を犯してました。と。しかし、そう告白したとき、そこから、この物事が、好転していく、動いていくんだ、動いていったんだっていうのがこの五節ですよね。主の私の背きを告白しようと。そのときあなたは私の罪と過ちを許してくださって、良き方向へと、ああ、そうかっていうふうにこう道が開けていく、やるべきことが見えてきたんだ。教えられたんだ。あるいは他の解説者は面白いね。こう言っています。この沈黙を、黙秘権を行使しているんだと言って、面白いですね。黙秘権を、なんか捕まった時に黙秘権を行使する。この前も、弁護士が来るまで何も言いませんっていうね、若者がいましたけれども、あれはやっぱり自分が悪いってどっかで分かってるわけですよね。どっか気づいているわけですよ。だから弁護士が来るまで何も言いませんっていう言葉は、黙秘権ですよね。ここで多くの詩編の解説者が、ここで引用しているって言いますか。当時、例えとして出しているのが実はダビデですね。ダビデのバテシバ事件のことを取り上げています。これがダビデの詩だからだということも関係していますが、ダビデ王がですね、もう王様としてはもう十分、良い状態になった時に、戦争中なのに、戦時中なのに、屋上をふらふらしてたら、その屋上からその兵士のウリアの妻バテシバを見ちゃうわけですよね。水浴びかなんかしてたんです。で、その結果、その見初めてですね、結果的にこの王宮に無理やり来させて、そして関係を持って妊娠させてしまうわけです。で、それをごまかすために戦場から夫ウリアを呼び戻してですね、で、なんとか辻褄合わせにして家に行かせようとするんだけども、失敗していくんですね。何回かそれを試すんですけども、まさに今日の箇所で、あれこれあれこれ自分的に策を弄する、画策。でも最終的にはですね、 将軍のヨアブに命じて一番戦争の厳しいところにウリアをこう置いて、その敵の手で殺させるわけですよね。で、実際にその戦争で死んでしまう、戦死するんですよ。これはある意味で殺人の罪を犯してしまうんですよね。まさに黙示、神様に対し、そういう時ってのも神様に見てもらいたくない、こっちを見ないでほしい、自分が見てないだけなんで、神様ちゃんと見てらっしゃるんだけど、自分が目を覚ます、で神様に対して背を向けて、そしてあれこれ考えて、なんとかうまく辻褄を合わそうとして、結果どうなるか、泥沼ですよ。本当に殺人の罪を犯してしまうんです。それなのにまだ全然その自分が悪いことしたっていうのは気づいてないんです。ダビデは初めて預言者ナタンという人物がダビデのもとに来て叱責をします。そしてあなたは罪を犯したっていうふうに、そう指摘されて初めてダビデが、ああ自分はなんて愚かなことをしてしまったんだと、そして初めて私は主に罪を犯しました、あなたに罪を犯しましたと告白していくんですよね。今日の五節と言葉と同じです。主に私の背きを告白しよう、私は言いました。そういう意味ではこの詩編32編はまさにダビデが自身が読んだかもしれない詩かもしれませんね。まあ、そうしてこうまたこうその罪を許されていく、立ち直らされていく結果ですね、6節以下はむしろ感謝の歌となってまいります。6節、あなたの慈しみに生きる人は皆あなたを見出しうる間にあなたに祈ります。大水が溢れ流れる時にもその人に及ぶことは決してありません。あなたは私の隠れ家、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方。まさにウェスレーがこの言葉を賛美歌にしたその気持ちっていうか理由がわかりますよね。本当にこれはまさにそうだ。ウェスレーも同じことを感じて、それがこう、しかもこれいいのはね、六節、あなたを見出しうる間に、いい言葉ですよね。あなたに祈ります。その、もしかしたら見出しうる間にあなたに祈ります。あなたをもう見れない時が来る。あなたが全く遠くに行ってしまうようなね、感じてしまう時があるかもしれない。でもあなたを見出しうる間に、あなたに祈ろうっていう言葉なんですね。そして、八節以下は、そういういろんな人生、その苦しみ、罪、自分の愚かさを分かって、そして知って、でそこから救い出されてきた人物が、その自分の後に続く者たちへの、いわば、何かな、一つの教えって言いますか、言葉として語るのが、と読んだ方がいいのが八節以下なんです。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう。いろんな苦労をしてきた人、その人が後に対して、人たちに対してね、行くべき道を教えよう、渡んだと上に目を注ぎ、進めを与えよう、分別のない馬やラバのように振る舞うな、それは靴輪と手綱で動きを抑えねばならない、そのようなものをあなたに近づけるな、神に逆らう者は悩みが多く、主に信頼する者は慈しみに囲まれる、神に従う人よ、主によって喜びを踊れ、すべての人の正しい人よ、喜びの声を上げよ。あるいはもっと詳しくこの詩編を分ける人はですね、この八節九節は神様からの示された、この詩人が示された言葉だ。そして十節十一節は他の信仰者に対する言葉だ。そういうふうに読むのもなるほどなと思います。あるいは、初代の教会で活躍したカシオドスという神学者は、この八節から十一節は、これはもうイエス様が天から私たちに語りかけてくださった言葉とみなしてよいと。それほど良き言葉だというふうに言われています。ここでも面白いのはですね、八節。私はあなたを目覚めさせ、行くべき道を教えよう、あなたの上に目を注ぎ、進めを与えよう、三つなんです。罪が、背き、罪、咎でしたでしょ。それに対してここではあなたを目覚めさせ、道を教えよう、進めを与えよう、 それから八節もまた三つが出てる。分別の前のね、振る舞うな。動きを抑えねばならない。あなたに近づけるな。そして十節、十一節もまた三つです。悩みが多く、主に信頼する、慈しみに信頼する者は、慈しみに囲まれる。十節。神に従う人、主によって喜びを踊れ。すべて心の正しい人へ喜びの声を上げよっていう。三つ、三三三と、なされているということがわかりますでしょうか。どうでしょうか。この最後の、この八節から十一節、特に十一節、神に従う人よ、主によって喜びを踊れ、最後、すべての心の正しい人よ、喜びの声を上げよ、まあ、心の正しいというのは心がまっすぐな人よって意味ですよね。神様に向かってまっすぐに、語ろうと、祈ろう、そういうふうに、心をしている人は、喜びの声を上げよ、最後は喜びの声を上げよう。さっきこのテーマっていうのは3節の沈黙ですよね。神様に対してあれこれもう沈黙してたんですよ。もう神なんてって神様に語ろうとしなかったものが救われて許されて、そしてどうなるか、喜びの声を上げるようになるんだよって言うんです。我々よく沈黙は金なりと、むしろ黙っていた方が得をするんだというふうに言われたりしますけれども、まあ人に対してはそうかもしれませんけれども、神様に対して沈黙は決して金ではないんだ。神様に対してはもうどんな時でもいつでもどういうことでもいいから祈り、願い、叫べ。そして何より喜びの声を上げよ。賛美の声でもってしよう。賛美しようよ。それが私たちだ。どうでしょうか。最初この詩編32編を愛した人物を幾人か名前を挙げましたけれども、最もこの詩編32編を愛した人物として言われているのはアウグスティヌスという人物です。彼は生涯この詩編32編を愛称し愛しました。そして最後、死の間際、病に伏せっているそのベッドの壁にこの詩編の言葉を書いたそうです。そして貼って、朝目覚めるとき、夜眠るときに、この詩編の言葉を見ては涙を流したと言われています。そして彼の言葉としてこの詩編が、我々に、私に、誠の戒めと誠の慰めの両方をいつも与えてくれると言っていたそうですね。誠の戒め。本当に自分でぐるぐる考えちゃう、自分は正しいと思ってしまう、主に私の背きを告白しろ、その通りだ。そして慰め、あなたの慈しみに生きる人はあなたに見出し、あなたに祈りますと、大水があふれ流れる時もその人に及ぶことは決してありません、あなたは私の隠れが、苦難から守ってくださる方、救いの喜びを持って私を囲んでくださる方、誠の慰め、励ましを与えられるんだ。どうでしょうか。彼の残した、つまりアウグスティヌスの残した有名な言葉で、ラテン語なんですけども、インテリジェンティア、プリマエスト、ウトテノーリス、ペカトレームという有名な言葉があります。これは意味としては、知識の始めは自分が一人の罪人に過ぎないと知ることだ。アウグスティヌスの本当に有名な言葉なんです。知識の始め、知恵の始めは、自分が一人の罪人だに過ぎないと知ることだ。そっから本当に信仰による知恵は始まる。自分は全く一人の罪人に過ぎない。どんな時でもね、どんなにダビデ王が王様の地位にあった時でも罪を犯してしまった。その犯した罪を認めることができない人間のそれこそ罪、背きなんだ。そのことを深く思いものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日も32編を通して、主よ、私どもの愚かさについて、しかしその罪を許してくださる、覆ってくださったものはなんと幸いだと、まさにその通りに、私どもがあなたを見上げて そしてその許されていることを感謝して、喜びの声を上げて礼拝をしていく歩みを続けていくことができますように導いてください。時には愚かにあなたに背いてしまうことがあります。自分で自分が正しいとそうこだわり、それに固執して自分の正義感を振りかざしてしまう私たちであります。憐れんでください。自分が一人の罪人に過ぎないということを本当にそこに立っていつも生きていけますように。皆によって祈ります。アーメン。